ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。オセアンさん、こんばんは。
みつきさん、こんばんは。よくいらっしゃいました。そうそう、よかったら、お寒いと思いますので、まだね、春先なので、お寒いと思います。奥にお上がりください。温かいお茶とお菓子、用意してます。
ありがとうございます。本当、まだ寒いですね。
ね。さあ、今日は何のお話ししましょうか。
何の話しましょうか。
突然なんですけども、みつきさん、ご自分の名前、本名ですよ。お名前をですね、検索エンジンにかけるエゴサーチっていうのをしたことありますか？
あ、自分の名前を打って、あります、あります。
あるんですね。
はい。
ありましたね。
興味あって、私の名前入れると何が出てくるんだろうって。
わあ、すごい。怖くなかったですか？
怖くなかったですね。でもね、芸能人の方は、ピアって出たらいろいろ出てくるんですよ、しょうけども、無名なので。はい。そして同姓同名の方が私いるので、その方が出てくるので。はい。私には全くたどり着かないっていう。だから、何の情報も得られませんでした。
はい。私も、実は同じ理由で、おそらく、本名どこにでもありふれた名前なので、打ったら私の名前たくさん出てくるんだろうなって予想のもと一回やったことあります。
ねえ、どうでした？
はい。同じです。活躍してるなと思って。世
そう、
界中
別の方が活躍されてましたと。
で。同姓同名の別の方が活躍されていて。
そうそう。
でも、さすがに怖かったです、私は。
あ、そうか。
はい。何が怖かったのかなっていうと、まあ、人からどう見られているのか。他人がつけた私に対する評価。その評価に私が影響を受けて、傷つくのが怖かったのかなって思うんですけども。
怖いですよね。
今日はですね、影響について一緒に考えてみたいと思います。
影響ですか。
はい。みつきさん、ちょっと復習です。
はい。
はい。言葉一つ一つには重さがありました。なぜ重さがあるのかというと、言葉にはいろんな方向があるからなんです。はい。例えば、自分という単語がありますが、みつきさん、ご自分だったらどちらからどちらの方向を指すイメージしますか？
これは正面から自分の方を矢印向ける感じです。
正面からですか。それ
はい。
に、喉元を今指しておられますかね。どちら
そう
か。
です
顎の
ね。
ところかな。
の、うん、顎、喉あたり。
ところですね。なぜか同じところを指されるんです。みんな、顎の付け根あたりを結構指される方が多くて。まあでも、方角は大体、外から自分の方向に向かってくる方角で指されましたよね。美月さんもね。
はい。
はい。さあ、この影響っていうのはですね、二の世界で起こる現象です。
2の世界。
はい。二の世界というのは、例えば磁石の N 極と S 極。光と影、男と女、陰と陽、自分と他人。この二つのうちですね、おそらく片方は、先ほど美月さんが刺されたように、外側から内側を向く矢印。もう片方は内側から外側に向く矢印になるのではないかなって思うんですけども、例えば光と影。美月さんだったら矢印の向き、それぞれどちらを向いてるイメージしますかね？光だったら。
光は、それちょ、上の方ですかね。
外側に今向きましたかね。
外側ですね。
影は、どんな、
影は下の方ですかね。
方向くんですね。
はい。
はい。じゃあ同じように、じゃあ男と女だったら、 同時に矢印を作ります
ま
か？
ず女の方を先にすると、こうなんか、やっぱり外ですね。横の方に外に広がる感じ。と、こう。あ、こっちかな、内側。
そしてですね、まあ、矢印が外側から内側を向いてると影響を受けるというイメージがしますかね、もしかしたら。で、反対に内側からこう外側を向いてると影響を与えるというイメージがないでしょうか。
確
ど
かに、
うでし
そう。
ょうか。あるでしょうか、ないでしょうか。
あります。
はい、ありがとうございます。本来この2つの方向の違いは別々のものではありません。別々のものではない1つのものを2つに分けるところからドラマが始まります。はい。1を2に分けて対象意識を作ります。私とは違うものがあるという意識を作って、で、私の影ができます。または私の方が影になります。一に分けてしまうと、その後はですね、加速度的に際限なく分かれていってしまうんですよ。影を分けて、分けた影をさらに分けて、さらにさらに分けて、たくさんの影が出来上がっていきます。
分離を繰り返すんですか？
日本語の中にその影響、影が響いた結果が確認できるので見ていきましょう。はい。日本語の一人称です。一人
私
称。そうです、そうです。はい。いくつ挙げられますか？主語、一人称。私、あなたは、あれか、二人称か。
そうか。
うん。私、自分に、
私とかそういうこと。
そうです、そうです。はい。
私、自分、値 とか、みは日本語じゃないか。
言う人いますよね。
そうですね。
女の子で僕っていう人もいますけどね。
そうですね。
はい。私、昔なんか小生っていう言葉を作ってきていましたけどね。
小説家みたいな。
それがしとか拙者とかもしている人もいるかもしれないし、あとビジネスシーンで、当方はっていう言葉を使ったりしますけども。
確かに。
はい。さあ、こんな感じでですね、日本語の一人称たくさん挙げればあるんですけども、そもそも、どれがオリジナルだったでしょ
どれがオリジナルだったかですか？
う？オリジナル。
自分ですか？
自分がオリジナルだと思いますか？自分は、対になる言葉があるんですよ。
自分と他人か。
そうです。
私も対になることはあなたですよね。
どうなんだろう。対になる言葉がなんかありそうな気がしますけどもね。
何？じゃあ私ですか？最初。
ねえ、なんかちょっと私がオリジナルっぽく思えますよね。はい、私も同じこと考えました。この、まあ、日本語のもう一つの特徴に、一人称、主語を省略しても文章が成り立つというのがあります。私という日本語の主語は、英語の I に比べると不動ではないんですよね。でも
そう。
しなくてもいい。はい。だから、なんか他の一人称と同等の扱いをしているようにすら思えてくるんですよ。なんかこれ、私はですね、本物の主体、オリジナル、これ言語化できなかったんじゃないのかなって私は思ってます。私がこの日本語って面白いなって思うところは、言語化できないことは無理に言語化しようとしないところ。ね、多分本物の主体、オリジナルの私がわからないから、わからないんだったらわからないまま置いておこうという非常に大胆な発想で解決している。そんなのが、それが日本語っていうふうに私は思ってます。の答案のようにですね、適当に空欄を埋めて提出しようとしなかったんですよ。
なあ、そうなんで、曖昧なままでいいかなって。
わかんないから置いとこうと、とりあえずわかるまで置いとこうっていう感じかな。多くの言語が または単語が時間の流れの中でたくさん淘汰されてきました。時間の重みに耐え抜いた言葉だけが現代に残っているはずなんです。日本はですね、主語という非常に重要なポジションを空っぽにしたまま、長い時間の重みに耐えてきました。おそらくですね、おそらくですよ、いつかわかるその時が来るだろうって、待つことにしたんじゃないのかなって思ってます。どれくらい長いこと待っているのか、もう親から子へ、子からその子へ、こう何世代も何世代も命のバトンをつなぎながら待ち続けてきたんじゃないのかなって思うんですね。はい。まあ、だけど、まあ、そろそろ私発見しに行きましょうよと 私は言いたいのです。もう、十分待ったんじゃないのかなって。まず第一歩、私探しの第一歩はですね、方向を探すこと、私はどっちからどっちに向かうのか、その方向を探すことから始めてみたらどうかなっていうのが私の提案なんですけども、はい、その時にもしですね、上に向かう上方向の矢印はいいけども、こう下の方向に向かうのはダメとか、もしそんなイメージがあるとすれば、それは社会通念かもしれないので、美月さんやこのお話を聞いている皆さん、ご自分が納得する、しっくりくる私の方向を探してみてください。
面白い。私の方向ですね。
そうです。どっちからどっちを向くか。ちなみにどっちからどっち向きますか？
今、この瞬間は、自分からまっすぐ方向ですかね。
まっすぐ、外向き、正面。
はい。
もう素晴らしい。
これ、きっと毎日変わるんでしょうね、なんか。
そうかもしれないですね。毎日変わるかもしれないですね。
も
あ、
し。
OK ですよ。
ねえ、ちょっとそんなことを感じながら日々過ごすのも面白そうですね。
はい。ではですね、そろそろ閉店の時間ですので、本日の話、これでおしまいにしたいと思います。
はーい。本日54話目は、エイミー・ジュン様の提供でお送りいたしました。
眠って目が覚めたら、新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさーい。